四旬節に入りまして最初の日曜日を迎えました。四旬節はイエス・キリストの十字架への道を私たちが共にたどる時でございます。御言葉を聞きながらイエス様の痛みを覚え、賛美歌を歌いながら主が歩まれた苦難の出来事を心に刻む時です。礼拝式の中でもそのための工夫というのがございます。皆さんも今の式の流れの中でいつもと違う部分があったことにお気づきになったと思いますが、グロリアを歌いませんでした。そして福音書を読む前にですね、いつもですと皆さんに起立をお願いしハレルヤを歌うんですね。まあ今はそれも歌うことも控えているわけではありますが、ハレルヤを3回唱えて主を褒めたたえることをするんですが、この四旬節に入ってからは先ほどのメロディーに合わせましてこう唱えます、歌います。キリストは己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで御旨に従われた。これを聖書の御言葉から聞いていこうというのがこの四旬節という時期でございます。もともと四旬節というのは、復活前の季節ですから、最終的な到達点というのは復活にあるんですけれども、そこに至るまでに過ごす時としてちょうどクリスマスにとってのアドベントのような位置づけでこの四旬節というのが設けられるようになりました。まあ、四旬節という呼び名も独特の言い方かなと思います。以前はですね、受難節というふうな言い方をしていました。もちろんこれでもいいんですけど、今でもいいんですけど、この頃は私たちルーテル教会では四旬節という方が一般的になっております。四旬ということですから、これが40日ということなんですね。で、先ほどご一緒に聞きましたマルコ福音書の一章の13節にこのようにありました。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。40という数字は、例えばモーセがアラノを旅するのが40年間でありましたし、聖書にはいくつか出てまいります。今日の福音書に従うならば、この四旬節のという名前の起こり、その由来というのはこうしたところにあることが見て取れます。ただですね、誘惑という言葉が少々気になります。私はこのことについては毎年ここを読むと気になって、時には説教でも触れたりするんですけど、大切なことだと思うので、今日も少しそのことに触れたいと思います。今皆さん手元に聖書をお持ちかどうか分かりませんが、マルコ福音書というのはマタイ・ルカ福音書に比べるととても短くってですね、あまり出来事を詳しく書いてないんですね。 マタイとルカ福音書だと、今日のこのサタンの誘惑のお話というのは非常に詳しく書いて、あります。それを今日は取り上げることはいたしませんけども、そこを読むとですね、またやるかを読むと、確かにそれはサタンの誘惑だなということを気づかされるんですね。サタンがイエスにこう言うんです。こうこうしたらどうかってこう言うんですよね。まあ有名なのは、お腹を空かしたイエス様に向かってサタンが、目の前に転がっている石ころをパンに変えたらどうですかってこういう言葉をかけるわけであります。誘うんです。ところがここに出てまいります、新約聖書の言語、ギリシャ語の単語は、誘惑という意味も含まれているんですが、試みとか試練という意味もそこにはあるのであります。日本語で誘惑と試練、なかなかこう結びつけにくい2つの単語のような気がしますが、このギリシャ語のペイラゾーという、ここで使われている単語というのは、その両方の意味が含まれておるようであります。私たちが日頃礼拝で使っています新共同訳聖書においては、ここは誘惑となっているわけなんですね。ですから今日も誘惑という言葉が出ているわけですが、最も新しい聖書、聖書教会共同訳という聖書を見るとですね、そこが試みとなっておりました。言葉が入れ替えてあったんですね。誘惑と試練、あるいは試み、これは一つの事柄の両面だというふうに言えます。どちらの側から見るかによって、それが誘惑なのか、あるいは試練なのかということだと思います。例えばサタンとの戦いというのをイエス様の側から見ると、それはイエスの試練であります。けれどもサタンの側から見ると、明らかにこれは誘惑なのであります。ということで、語彙の違いというのはあまり気にしなくてもいいんでありますが、今日は私はこれをイエス様の側から見たいので、ここでは試練、試みという捉え方の方がいいかなと思います。先ほども言いましたように、マルコ福音書というのはですね、あまり詳しく描写がなくて、今日のところもそうなんですけど、本当に簡単にポンポンポンとこう記事が載っけてあるだけなんですね。その聖書を手に取って見てみると、マルコ福音書の一番最初のページの下の段のところにですね、イエスの洗礼、そしてこのサタンの誘惑、そしてイエスが伝道を開始するっていうのが、あの短い下半分だけに全部出てきちゃうんですよね。そのぐらい短く、まとめてあるわけです。どの一つも、つまりイエス様の洗礼、誘惑、宣教開始、どの一つもイエスの生涯をたどる上で無視できない非常に重要なエピソードなんですが、マルコ福音書ではそれがほんの数行しか書かれていない。ただですね、そういうふうに書いてあるだけに、今度は逆にこの3つがつながっているんだ っていうことが見えてくるわけなんですよね。洗礼を受ける、誘惑を受ける、伝道を開始する、これが見事につながるんであります。こういうプロセスをたどってイエス様は神様に使わされたメシアとしての使命を担ったんだ、そのことがコンパクトにまとめてあるがためによく見えるんです。ですから今日の中心のテーマであるこのサタンによるイエスの試みというのはですね、イエス様に託されたミッションをやり遂げるためにどうしても通らなくてはならないプロセスだったんだということが分かってくるのであります。試練はミッションを果たす上でくぐり抜けなければならない道なのでありました。辛い時期、茨の道を渡っていかなければならないというのは私どもも生活の中で経験をするわけでありますが、私たちはそれを喜ばしいことと受け止めることはやっぱりできません。試練はあまりにも辛く、これは神様の祝福とは真逆の出来事としか見えないのであります。ですからそんな時はですね、私神様から見放されたのかな、そんなふうにこう思えてもおかしくはないでしょう。けれどもこの今日のサタンによる試練の出来事を見ていくと、確かにこれは神の御心のうちにあるんだということがわかるわけで、決して神様はどこか遠くへ行ってしまったわけではなく、試練の時でさえも主が確かに共におられることを私たちに語りかけております。イエスの洗礼、イエスの試練、そして伝道開始という流れでいきますと、一番最初のイエスの洗礼というのは確かに大きな大きな祝福の出来事でありました。神様の喜びがそこに響き渡りました。聖霊が鳩の形をとって下りました。そして試練がその後に続きます。そこで祝福が途切れてしまったわけではありません。サタンから受けた試練はその次のプロセス、ステップ、イエス様の伝道活動のためになくてはならない、いわば試金石だった、そのように見るのが最もふさわしいでしょう。このことは私どもの人生、生涯においても常に言えることです。時にくぐり抜かなければならない辛い時期があります。けれどもそれは神様の祝福を打ち消すようなものではなく、信仰の道をこれから歩んでいく上で何らかの意味のある試金石なのです。祝福と試練、一見真逆のように思えてならないのですが、実はいずれも主の御心のうちにあって背中合わせになっている、隣り合わせの出来事なんだ、このようにいうことができるのです。さて今日の旧約聖書は でノアの洪水のお話の一部でございます。水が洪水となって多くの命を飲み込んだのであります。このように言うと私たちは間もなく10年を迎えるあの 3.11 3月11日をはじめその後も起こる数々の水難のことが私どもの心をよぎるのであります。そして思い出すたびに心が締め付けられます。ですからこのようにノアの洪水のお話に触れるというのもとてもしづらいことであります。先ほど読んだ箇所ですが、これは洪水の後に神様がノアと息子たちに契約を立てるという場面であります。その契約の印として神様が虹を設けるのです。ここにも先ほどお話ししたつながりが見えます。連続が見えます。試練の後に祝福が来たのです。そもそも水はすべての命の根源です。源となる物質であります。私たちに欠かすことができません。すでにそのことに祝福があります。そして神様は洗礼という水を用いた恵みの出来事を通して私たちを祝福してくださるのです。けれどもまた水は洪水をはじめさまざまな災害の原因ともなるのです。命を奪い取っていくのです。ここでも背中合わせです。祝福と災いが隣り合わせになっている。水でもそれが起きているんです。コロナという試練も今はとても難しいですが、こうした見方で眺めていくべきことなのではないでしょうか。決して神様の祝福が剥ぎ取られてしまうわけではないのです。今日の2番目の朗読使徒書ペテロの手紙の中に次のような言葉がありました。18節の言葉です。キリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされたのです。キリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされた。不思議な一言だなと思いました。肉では死に渡されたというのはこれはもう十字架のこと、十字架での死に他なりません。誰もがそこで全てが終わったと認める瞬間があの十字架の死でありました。けれども今の聖句はですね、その後にこう続いたんです。霊では生きるものとなった。命と死、これ以上はっきりと線を引いて二つを分け隔てることができるものは他にない。これほど明確な区別はない、そう思っている私たちですが、どうですか。ここでも隣り合わせじゃないですか。生きることと死ぬことが背中合わせになっている。 それをこの御言葉から知らされるのであります。最後に試練との関連でマルチン・ルターの言葉を紹介したいと思います。ルターの信仰と神学におけるモットーのような言葉でございます。次の3つの言葉です。祈り、黙想、そして試練です。ラテン語でルターは残しました。オラティオ、メディタティオ、テンタティオ。神学をする上で、そして信仰生活の中であれこれ経験する、それを体験していく時のルターを支えたのはこの3つの言葉でした。祈り、黙想、そして試練です。神様との霊的な深みを得るための祈り、聖書の御言葉に向き合ってそれを頭の中で何度も思い巡らして神様の御旨を聞き取ろうとする黙想、メディテーション、そして信仰に敵対をするサタンとの戦いに挑むという試練であります。宗教改革手術の時に私たちがほぼ毎回歌うルター作詞作曲の賛美歌の歌詞を思い出すとですね、そうしたルターの生き様、祈り、黙想、試練、これを重んじた生き方がよくわかる賛美歌でございます。今日はこのあと一節だけですがそれを歌いたいと思います。また後になって歌詞全体をぜひご覧いただきたいと思います。試練はルターの信仰とルターの神学をしっかりと支え位置づけたというところに改めて目が開かれる思いがいたします。お祈りします。天の神様、サタンから受けた試練を通してそこにもあなたの導きがあり、イエス様があなたに用いられ救いを成し遂げられたことを気づかされました。どうぞ試練の中にいつもあなたが共にいてくださることを私たちに語りかけ、今週もそれぞれの歩みをさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。